Our Vision。 Global Our Vision。 Global Our Vision。 さて、アンドウリジがお送りしているグローバルアルビジョン、
今夜のゲストはマルシン製菓株式会社の西脇正道さんです。よろしくお願いします。
マルシン製菓株式会社の西脇です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。さあ、まずはカンパニービジョンということで、西脇さんのお父様が1958年に創業されたマルシン製菓さんの会社の歴史、教えていただけますでしょうか。
はい、まず祖父がですね、いろんな職業をチャレンジしてこうやっていた中で、野菜果物を売ってで商売を始めたところうまくいったというところで、そこから始まったんですけども、それを小学校の頃見ていた私の父親が計算が得意で、祖父がいろいろ商売してる横から手伝ってるうちに、ある時仲卸という職業の募集があって、それに私の父が応募してから創業ということで、1958年に法人化して父から始まったということになっております。
マルシン製菓さんは仲卸会社ということで、仲卸会社と卸売会社の違いっていうのは何なんでしょうか。
はい、卸売会社と仲卸会社は、実は卸売市場の中にある大きな2つの括りで言い表せられる会社なんですけども、まず卸売市場には全国から野菜果物が集まってくるわけですけど、その場合ある会社が、これがまあ卸売会社なんですけどね、とにかくまず値段がついてないものを北海道や九州や全国から集めて、それをこの市場の中に並べておくんですけども、私ども仲卸はお客様、スーパー、量販店、そして小売店の人たちの注文を一手にね集めておりまして、注文を集めて持っている仲卸が商品、荷物を全国から集めている会社から買うということで、そこで需要と供給のバランスで価格が決定する、そういう役割がありまして、卸売会社と仲卸会社は非常に大きな役割を市場の中で行っております。
市場っていうと、名古屋っていうのはいくつあるんですか。
青果、野菜果物の市場は2つですね。そしてお肉だけでは南部市場とありますし、それ合わせて3つですね。
マルシン製菓さんが入られているのが
北部市場といいまして、北区の北に隣接した豊山町というところにございます。
そんな仲卸会社としては日本一の売り上げを誇り、関連グループ会社の売り上げを合計すると280億円を超えていると聞いたんですが、すごい数字ですね。はい、
全国に仲卸って3000社以上あるんですね。その中で一つの法人で200億を超えているという仲卸はどこもなくて、日本一ということになっております。
そうすると、なんか愛知県の野菜は御社を通って僕ら食べてるって感じなんですか。
皆さん方がこう食べているサラダの約 10% ぐらいが、はい、私どもの会社の流通を通っていると。
お世話になっておりますね。
ちなみにマルシン製菓さんの強みとしては、一品目一担当制っていう制度を取ってるということで、これどういったことなんですか。
はい、これはですね、私どもの会社がもう創業からですね、ものすごくたくさんの人を入れるということで有名だったらしいんですけども、ある時その社員が12人しかいないのに22人入れてですね、
はい、
周りの会社がもうすぐ潰れるんじゃないかとみんなでせせら笑ってるような時があったらしいんですけども、これ私の父親の時代なんですけども、その時なんとその分だけ売り上げが伸びて、でどんどん伸びたんですけども、そこで先代、私の父親が考えたのが、プロをね作っていこうと。他の会社ですと5人10人しかいないから、1人がキャベツ、白菜、ほうれん草とかたくさんの品目を担当しているので、ところが私どもはキュウリはキュウリの担当1人、トマトは1人、キャベツも1人、白菜も1人ということで、全員が朝から晩までキャベツのことばっか考えてですね、東京の相場はどうだ、大阪の相場はどうだってやってますから、やっぱ強いんですよね。
じゃあキャベツ博士がいて、はい、キュウリ博士がいるみたいな、そんな感じの会社なんですか。
その通りです。
先ほども言ってた通り、マルシン製菓さんの始まりはおじい様が始められた八百屋さんをお父様が手伝ったということだったんですが、西脇さんは子供の頃から家業を継ごうと思ってたんですか。
いや、全然そう思ってなかったですね。父親は継ぐ気があるのかって聞いてきたんですけど、はい、継ぎがなくてもいいよという、なんかすごい優しかったんですよね。私に怒ったことは一回もなかったんですよ。ただ母親はですね、あなたは継ぐんだよ継ぐんだよって、もう小さい頃からあなたは会社の社長やらなきゃいけないよって、もう本当に物心つくね、4歳5歳ぐらいからですかね、 言われてましたので、その父親の背中を見て判断をする内容とか性格とかそういうものはね、やっぱり感じてましたけど、ただ大学の時に音楽に目覚めてしまってですね、たまたまドラムをやりまして、
はい、
リズムがすごくいいということでノリがあるっていうね、グルーヴ感と言いますけども、それで急に何かみんなに引っ張りだこになりまして、4バンドぐらい掛け持ち でついには大学3年の頃には看板バンドのドラマーとして行きまして、コンテストにも出たりしてまして、でそれで僕はもう舞い上がってしまって、もうプロドラマーになれるんだと思って、野菜なんか関係なく東京へ上京することになりますけど、はい、ずるいのは私はもしダメだったらまた家業でやるということで東京の築地の卸売市場の卸売会社に就職して、はい、頭の中は全部音楽でしたけども、東京で毎日バンド練習をする日々を過ごしました。
そこから後を継がれるきっかけとなった出来事があったって聞いたんですか。
そうですね、3年間東京の卸売会社にいたんですけども、来年こそはと言ってプロテストっていうね、スタジオミュージシャンのオーディションを受けてたんですけども、もう1年受ければ通るんじゃないかな、受かるんじゃないかなと思った時に父親が急遽他界しましてですね、それで戻ってきて、まだ私26歳だったんですけども、業界のドンみたいな方がいましてね、その方が君は若すぎるから他の人を継いでもらった方がいいんじゃないかなんていうね話もありましたけども、父の葬儀の喪主として本当に心の叫びのようなねスピーチをさせてもらったんですけども、皆さんに支えてくれた社員にお礼を言ったりね、そしたらもうお前しかいないということで、業界のドンがとにかくお前がやれということで26で急遽社長になって、そこからちょっと怒涛のごとくというかね、まあいろんなことが起きて今に至るんですけどね。
そして社長に就任されてからは夜勤や販売営業など一から携わったんですか。
そうですね、当時の役員が42、3歳ということで、今から思えばもう油の乗ってもバリバリのね人間たちだったんですけども、その傍ら私は26歳でもうほとんど新入社員と変わらないですよね。3年しか社会経験なかったんで、だからもうこれで威張ったりね、俺は社長だと言っても多分これじゃうまくいかないと思って、とにかく学びたいと。卸売会社は3年いて分かったんですけども、仲卸という仕事は全く分からなかったので、もう何でもやるんで一からやらせてくれということで、夜勤もやりたい、配送もやりたいと言ってやりましたね。少しずつですけども、配送は半年ぐらいやってましたね。それで社長っていうのをみんなが一歩構えてしまうので、社長ってあだ名と思ってこき使ってくれって自分から言ったんですけどもね、そしたら本当にこき使われる社長持ってきてくれとかなんかね社長早くしろとかなんかそんな感じで
さて、ここでゲストの皆さんにお伺いするのはお仕事でのターニングポイントについてです。マルシン製菓株式会社の西脇さんのターニングポイントといえば何でしょうか。
はい、まずですね、私26歳で社長になった時に本当にこの会社の中でいろんな問題があったんですね。今思えば私の父親が倒れたのもその過労というか心労というか悩みが大きかったから倒れたんだと思います。私ももしかしたらその年齢が結構高齢だったらば倒れてたかもしれませんけども、26歳でまだね体もピチピチだったもんですから、多少のストレスには倒れることはないなと思ったんですけども、やっぱりストレスというかものすごくですね、会社の中では意見が分かれてまして、毎日泣きながら自宅に来てですね、社長どうします、会社がこのままでは終わってしまいます、このままでは潰れてしまいますって、もう役員が来る毎日で、とうとう私も体がねやられてしまって、過呼吸という病気ではないんですけども、その時だけこう呼吸困難になるというものなんですけども、過呼吸で息ができなくなって救急車を呼んで、3回その事件がありましてね、その3回とも救急車の中で私の命を助けてください、何でもしますってこう祈ったんですけども、やはりその時思ったのは、今までは俺が自分がしっかりしなきゃいけないとか、社長らしくすべきだとかですね、会社をなんとか俺がやっていかなきゃいけないとか、すごくなんかこう背負ってるというか気負ってる、形を求めたりとかですね、それから認証されたいというかね、立派に見えたい、まあ、そういうことでもうすごい圧がかかってたと思います。それがこの倒れた時にもう何でもしますって、もう何て言いますかね、エゴを捨ててかっこいいとか関係なく、とにかくもう社員のため会社のため命を捧げますって祈ったら治ったんですね。 救急車の中で3回ともそれを祈ったらスーッと引いて病院について精密検査しても全く何ともありませんというふうに言われました。
そういったターニングポイントからいろんなことにチャレンジしつけている西脇さんなんですが、現在では AI で育てる新品種のイチゴ四つ星の栽培に力を入れているということで、これはどういったことなんですか？
はい、実は農業というのは非常にこの若い人が就業しにくい職業でありまして、1日に3、4回は水をあげなきゃいけないし、葉っぱの状態を見てそろそろ水をあげた方がいいんですけども、ちょっと我慢させようかなとかですね、非常にマニアックと言いますかね、もう職人芸のようなことが必要なんですけども、それを1日に3、4回やらなきゃいけないので休みが取れないんですよね。そういった時にこの AI を使って全てこのプロの農家の人たちが水をやるタイミングというのを、温度や湿度や土の温度ですかね、酸素、二酸化炭素の量なんかをセンサーでちゃんと拾ってですね、それに最適なこう水をあげるというものを学習させていって AI でやることによって、ほぼ自動で、しかもアメリカに旅行行きながらこうスマホでポッとボタンを押すと水が出るというようなね、そういったようなツールを開発した会社がありまして、そこのもので AI を使って栽培すると、なんと農業に休日、週休2日の農業も不可能じゃないんだよね、いうことでそれを確立して農業の未来をね、明るくしていこうという試みをやっております。
また今後の少子高齢化に伴い担い手を育てていくことが重要とお考えで、マルシン製菓さんは人材の確保を大切にしていると聞いたんですが、
はい、実は人を雇うっていうふうに聞きますと、経営者の人は、ああ人を雇うのか、ちょっとその分のね、年収分の人件費がかかるっていう方向にこう考えがちなんですけども、それだけ例えば年収の高い人を雇用した場合、その方はそれだけの生産性がある、価値があるっていうことなんですよね、世間の中で。ですのでそれだけのものを稼ぐ力があるというふうに考えれば、優秀な人材を雇うということはプラスのことであって、だから安い人を探そうっていう社長もいるんですけども、それはそれなりにね、生産性が低い人が入ってしまうかもしれませんので、そうではなく人材として私は思ってますので、採用したらその分だけ資産が増える、そういう感覚でどんどん人材を、ね、雇用しております。
ますますマルシン製菓株式会社さんの今後の活躍が期待されるんですが、西脇さんが描くカンパニービジョンとは？
はい、これはですね、少しぶっ飛んでるかもしれませんけどもですね、私映画も SF 近未来の映像が出てくるものが大好きなんですけども、これ今国の方も驚くような方針を出しています。ムーンショット型経営ですかね、ムーンショット型の事業計画というのがあるんですけども、これは何かというと、未来の姿、あるべき姿を想像してそれを実現させるためにその間を埋めていくというものなんですけども、そのように今後私たちが想像を絶するような未来がやってくるかと思います。ホームページで、国のホームページ見ていただいて、ムーンショット型っていうのを Google で検索していただくと出てくると思いますけども、2050年までに自分と同じ考えを持ったアバターを3体持って、自分の代わりに仕事をさせて自分は自由な時間をね、持つというね、ことを国がもう出してますね。それを見てよくこんなの出したなってびっくりしましたけども、本気でやろうとしてますね。ということで、あとテスラ自動車のイーロン・マスクさんも脳をデジタル化していこうということでね、今やっておりますので、そこから考えると未来は多分今から想像を絶するような会社を作っていかなきゃいけないと思って、コックピット型経営というのを目指そうと思ってます。 AI、IT で自動化していって、すべての経営がマザーコンピューターから出る言葉によってね、経営ができるというものですよね。ただ最後の決断判断はやっぱり人間だと思いますので、ほとんどその指標やデータとか分析の結果は全部コンピューターがやって、最後の決断だけは人間がやるというような会社の在り方をもう今から目指しつつ、その間をビジネスインテリジェンスツールとかいろいろ IT のツールでですね、今構築している最中でございます。
さあ、グローバルあるビジョン、続いてはパーソナルビジョンということで、今夜のゲスト、マルシン製菓株式会社の西脇さんがお仕事以外で力を入れている地域貢献活動やボランティアなどがあれば教えていただけますか？
はい、今中部経済同友会という会がございまして、そこで交流委員会委員長というものをやっております。中部経済同友会は非常に内容が進んでおると私は思っておりまして、 新しいこと、新しい言語、それから経営に関しての新しい考え方や哲学なんかも、それからキーワードもですね、本当にたくさん出てきまして、そして他の同友会との交流というのがあるんですけども、東京、大阪、全国の同友会との交流では、相手の方の同友会の代表の方がスピーチされたりするんですけども、普通ではまず会えないね、大企業の社長様ばっかりでございます。その中からも最新の情報を聞けるんですけども、それらの事業を企画していく委員会が交流委員会でございます。日本の経済がどんどん発展していくために、一生懸命私も学んで、自らが日本のために生産性向上のための努力をしていきたいなと思っております。
また個人的にこれからチャレンジしてみたいことはありますでしょうか？
はい、実はまだですね、趣味としてドラムを叩いておりまして、今ちょっとですね、バンド練習もできていませんけども、こんな中でも夜寝る前とかですね、それから気分転換にドラムのスティックをいつも家にね置いてありまして、寝る前とかと何か時間ができた時とかは常にそのスティックを持ってストロークの練習とか、あとスティックを回したりしております。実はですね、スティックを回すことができるようになったのも寝る前に毎日やって3年かかりましたね。
すごい。
最初のうちはカランコランカランとこう床に落ちてですね、まあ家族からうるさいって言われたんですけども、その落としつつ3年間ちょこちょこ落としながら、やっとこう自由自在に回すようになりました。やはりそのどんなものでもですね、長くやってるとそうかってこうね、ひらめいて急にできる時が現れるんですよね。これは他のことにも共通して言えますので、大体みんなある程度やってできないと、あ、僕にはできないと思っちゃうんですけど、そうじゃなくて、もっともっと我慢してやっていけば、ある時ポンとできるんですよね。だからその階段のようになってますので、次の階段までたどり着くまで頑張ってやれば、ストンと次の階段に登ることができるっていうのは、もう本当にドラムの練習から学んだような気がしてます。
それでは最後に石脇さんの元気の源といえば何でしょうか？
はい。超プラス思考ということですね。どんなことでも、マイナスなことでもプラスに変える能力があると僕は思っています。足がこう痛いなと思って捻挫しても、あ、これはもしかしたらこの捻挫によってドラムのこうペダルが上手に踏める骨に変化している最中じゃないかとか、まあ、ちょっと変な話ですけども、何が起こってもプラスに変化させます。それがストレスをためないことにもなりますし、元気の源ではないかなと思ってます。
僕も今日は西脇さんからたくさんの元気をいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
グローバルアルビジョン、今夜のゲストはマルシン製菓株式会社の西脇正道さんでした。グローバルアルビジョン。